産経ポッドキャスト版チャンネル正論。本日は月刊正論3月号に掲載された原英二氏の論考から冒頭部分を紹介します。失敗から学ぶを妨げる歪んだ使命感。年始早々に不幸な出来事が続いた。元日の能登半島地震に続き、翌2日には羽田空港での衝突事故が発生した。海上保安庁の航空機に搭乗していた5人が亡くなられたことは痛ましい。一方、日本航空機の乗員乗客が全員無事だったことは不幸中の幸いだった。事故直後に流れた映像からは、もっと悲惨な事態も予期されただけに、この一報を聞いたときは本当に安堵した。岸田文雄首相が直後に出したコメント。日航や空港職員の皆さん、乗客の皆さんの冷静な対応によって、日航機の乗員乗客379名が全員脱出できたことに感謝を申し上げます。には、全く同感だった。ところが、当日夜の日航の記者会見は実に醜悪だった。記者らが日航を半ば犯人扱いし、糾弾する場と化していたからだ。特に朝日新聞の記者の質問はひどかった。着陸許可はあったのか、いつ確認するのか、などとしつこく問いただし、確認中としか答えようのない日航の説明者に対し、御社の信頼にも関わること、それをまだ言えないということか、と責め立てた。言うまでもなく、航空事故の原因究明は運輸安全委員会で客観的に行うことになっているから、最小限の回答しかできないのは自明だ。それにもかかわらず、ネット中継される会見の場で、さも日航の対応が不誠実かのような印象形成を狙っているとしか見えなかった。翌日以降に掲載された各紙記事は会見の延長だ。日航と海保のどちらが犯人だったのか、離着陸許可があったかどうかにばかり焦点が当てられた。その一方で、岸田首相が当日に言及した乗員乗客の冷静な対応を掘り下げる報道は当初ほとんどなかった。例えば、朝日新聞は3日付紙面では、機内で早く出してください。ドアを開ければいいじゃないですか、などと泣き叫ぶ声が飛び交ったことなどを伝える一方、冷静な対応ぶりはほぼ報じなかった。対照的だったのは海外メディアだ。米国や英国などの新聞、テレビで乗員乗客の模範的な対応への称賛が相次いだ。例えばニューヨークタイムズ紙デジタル版は見出しで、奇跡、航空機が東京着陸時に火に包まれたが全員生存と掲げ、乗員の避難誘導がいかに素晴らしく奇跡的なものだったかを専門家のコメントを交えて伝えた。イギリス BBC 放送は、乗客が乗員の指示に従って荷物を持たずに逃げたことや、複数の専門家が乗員の対応を称賛していることを伝えた。面白いことに、日本の新聞各紙は4日付の紙面で一斉に、海外メディアは称賛と報じた。海外メディアにだけ称賛に値する情報を入手するルートがあったとは思われないが、なぜか称賛は逆輸入だった。加えて、朝日新聞の場合は、海外メディアの称賛を伝えると同時に、なぜすぐに脱出口が開かなかったのかという乗客の疑問や、事故の詳細はまだ不明だが、脱出に時間がかかりすぎている印象を受けたという専門家の声も合わせて伝えた。称賛に偏る海外メディアとは、あくまで一線を画したわけだ。こうした会見の様子や海外メディアとの報道姿勢の違いについて、SNS での批判も起きた。これに対し、朝日新聞は1月12日付、朝刊、能登地震と羽田事故、欧米と異なる報道、役割の違いから、で、指揮者コラムの形をとって、こう反論した。記者が詳細に質問し、事実関係を確認することで、事故の原因や対応の問題点を浮かび上がらせ、将来の危機管理や訓練、 また公的な捜査や調査の検証にもつなげられる。これも事故が起きた国のメディアの責務の一つだ。つまり事故が起きた国のメディアとしてお気楽に称賛だけしている海外メディアとは異なり、厳しく追及して報じる責務があるというわけだ。しかし、先に述べた朝日新聞記者の会見での質問は、原因究明などにつながる要素があったとは思われない。さらに、事故が起きた国のメディアだからというのも疑わしい。例えば、1989年に米国で起きたユナイテッド航空232便不時着事故における日米の報道ぶりはどうだったか。この事故は飛行中に油圧系統の破損で操縦不能に陥り、アイオワ州の飛行場に緊急着陸を試みたものの衝突・炎上。乗員乗客296人のうち半数以上が救助されたが、最終的に112人が死亡したものだ。以上、原英二氏の論考より冒頭部分を紹介しました。論考の続きは月刊正論3月号でお読みいただけます。月刊正論の購入方法は概要欄をご覧ください。